大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, as Christmas is approaching, I think it is appropriate to talk about, giving presents and receiving them.
Sounds good. I love presents.
Good. Well, not that I'm going to give you one. one of the things I've noticed over the years is, until quite recently, Japanese people did not open the presents they got in front of the person or the people who gave them to them. The main reason probably is that it might not be polite to open it and show it to the giver because the present might be something very small or not very valuable or expensive, right? But younger generations seem to have changed. A lot of them open the presents they got in the presence of the person who gave it to them. And this may be seen as an influence of American practice or American custom. What do you think?
Well, that's interesting that you bring that up because I've noticed that as well, too, over the past few years. Certainly, if you buy any kind of book about Japanese culture or Japanese etiquette, one of the things the books always say is that you shouldn't open the present in front of the person who gave it to you. But I've noticed any time that I've received a present from a Japanese person, they've always urged me to open it. Now, of course, I thought that perhaps they were adjusting because they knew that Americans like to open presents, but I've often wondered what happens when it's between two Japanese people. So, as you mentioned, perhaps it is changing bit by bit. Actually, I'm curious, though, too. One of the things, of course, that I noticed early on and that I read in my Japanese textbooks was that when you're giving a gift, you are supposed to say one of those kind of set phrases like, this is nothing or it's a terribly boring gift.
Right. つまらないものですけど.
Exactly. So do you think that's changing as well?
Well, I don't think that that has changed, basically. Still a lot of people say that. And it is certainly something that does not fade away, very easily. And I like it.
Yeah, I think it's nice. It's quite different, though, I think, from the American tradition of giving presents. Usually someone will give the present and say, I hope you like it.
That's right. Yeah. I mean, being humble is a typical Japanese virtue, I understand.
Exactly.
And you like it?
Yeah, I think it's quite nice. And actually, one other difference I've noticed in terms of opening presents is that a lot of my Japanese friends are very careful to unwrap presents very nicely and neatly, not ripping any of the paper. And where in the U.S., it kind of varies person by person. I do have some friends or relatives who also unwrap presents the same way a Japanese person might, which is to be very careful not to rip the paper. But many others in my family and also among my friends really like to just rip open presents, rip open the paper. And it's part of, I think, the fun, to show excitement and enthusiasm about the gift.
なるほどね。さあ、クリスマスも近づいてきたというところでですね、プレゼントの話をしたいと思うんですけれども、どうでしょうか？皆さんはお気づきになっていますかね？日本人は一般に、私たちの少なくとも世代はですね、プレゼントをもらったら、その場でですね、つまりくれた人がいる目の前で開けて、てみるということはしない方がいいというふうに考えていたので、どうも最近ですね、若い人たちはそういう作法といいますかね、に従わないように思えるんですね。まあ昔はくれた人の目の前で開けてしまうと、もしかしたら大した贈り物じゃないかもしれないしですね、失礼に当たるかもしれない。それ後でゆっくり見ればいいことで、というふうに思っていたんですが、最近は若い人はやはりですね、もうその場で開けて、ねえ開けて開けてみたいなことを言ってですね、それで双方が開けてみて、それをどういいでしょういいでしょうみたいなですね、っていうようなことで、まあ喜ぶ。これとってもアメリカ的のように思うんですね。で、これアメリカ式といいますか、アメリカ人の日常的なマナーをそのまま受け入れている。そういう影響じゃないかと。まあ、そういう話なんですが、まあ、 そういう傾向があることは間違いないと思うんですね。スーザンさんも実は日本についてのエチケットの本なんていうのはやっぱりそういうふうに書いてあったと言っていますが、その際にもう一つのポイントは、バリバリっと破ってもとにかくすぐに開けちゃうという人と、それからまあ日本人のように、まあ日本人にもいろいろいると思うんですけど、とっても慎重にきれいに紙を破かないように包装をほどいて、中にはその包装紙ちゃんと畳んじゃう人もいますよね。そういうのは日本人でもそういうことしない人もいるんだろうと思うんですが、アメリカ人でもやっぱり千差万別でいろんなタイプの人がいるようだと。ただ基本的にはやはりですね、日本人よりは多分 rip it open って言うんですかね、バリバリって破いてもパッと開けちゃうっていう人の方が多いのかな、そんな気がしますけどね。All right, let's go on to the phrases.
Okay, the first phrase is to rip something open, something we were just talking about with presents. So to rip something open means to tear, usually paper or cloth, to open it, as in a present, although I suppose it could be used in some other contexts. It's most commonly used for presents. So you could say, the kids couldn't wait to rip open their presents on Christmas morning.
So, rip という単語は R-I-P と書きます。引き裂くという意味なんですね。で、この場合は rip 何々 open というふうに組み合わせて使います。で、その何々をバリッと破いて開ける。まあ、いかにも待ちきれないという感じが出ますよね。まあ、そんなわけで rip はとてもよく使う単語、rip 何々 open。まあ、特にですね、発音上 rip it open。くっつけて何度も言ってみて、rip it open, rip it open。これは組み合わせで口を鳴らしておくといいですよね。今のコンテクスト、もう一度ですね、例文で考えてみましょう。
The kids couldn't wait to rip open their presents on Christmas morning.
まあそうでしょうね。クリスマスの朝ともなれば子供たちはですね、プレゼントをね、中身見たくて待ちきれないから、やっぱりこれはバリバリってことになるんでしょうね。All right, the next phrase is...
Okay, the next one is to wrap something up. Now, to wrap something up, you could use in a literal way, you know, and talk about wrapping presents or objects, but you can also use it in a figurative sense. So to wrap something up means to finish or end something. So you could say, if everything goes smoothly, we should be able to wrap up the meeting by 3 o'clock.
さあ、包装紙をですね、包むという時に、まあ、使うこの動詞が WRAP、wrap ですね。どっかの商品名で、いわゆる食品なんかをこのフィルム状のもので包むやつで、こういう名前がついてるのもありますよね。台所で使っているので、あの wrap、同じ単語なんですね。で、実はこれを figurative っていうふうにスーザンさん言ってましたね。比喩的な意味で使うこともできる。これはおしまいにする、切り上げる、そんな意味です。それで wrap 何々 up、 wrap up the meeting という言い方なんかで使うことができますし、話をもうそろそろ切り上げよう、これで終わりにしようという時もこの wrap を使いますね。さあ今の例文もう一度。
If everything goes smoothly, we should be able to wrap up the meeting by 3 o'clock
と、こういうわけですね。ですから、まあ、砕けた会話なんかで wrap up を使うことができれば相当できるなっていう感じになると思いますよ。 All right, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナ
ー Sponsored by Olympus。
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきましてありがとうございます。語学学習の方法はいろいろとありますが、気軽に始められるのはラジオやテレビの語学講座ですよね。でも今までは聞ける時間帯や学習する場所の制約から長続きしないという方も多かったのではないでしょうか。そんな方にはオリンパスのラジオサーバーポケット PJ10 をぜひおすすめしたいと思います。 PJ10 はポケットやカバンに入れて気軽に持ち運ぶことができるラジオサーバーです。 AM、FM はもちろん、テレビの1から3チャンネルの音声放送に対応したチューナーが搭載されています。 ですから、もちろん総合も教育テレビも NHK バッチリですね。学習中の語学講座を自宅だけではなくて通勤や通学の途中などで聞くことができます。録音予約は最大20件、2ギガの内蔵メモリーを搭載して135時間も録音することができます。聞きたい講座の放送時間に別のことをしていても PJ10 がしっかり録音します。録音した番組は多彩で便利な再生機能を使って効率的に学習できます。例えばもはや語学学習になくてはならない早聞き遅聞き機能、音程が変わらずに再生するので違和感なく聞き取れます。再生速度も 50% から 200% まで対応します。そして前回の再生停止位置を自動的に記憶するしおり機能、電源を切った場合も有効なので次に電源を入れた時に前回の続きから学習できます。さらに聞きたい部分だけを再生する部分リピート再生、それから聞きたいところの頭出しが任意にできるインデックスマーク機能、こういった機能もついています。1ファイルにつき16個のマークをつけることが可能なので、キーフレーズごとの学習などに威力を発揮しますね。ラジオサーバーポケット PJ10 はオリンパスのオンラインショップでお買い求めいただけます。詳しくはボイストレック .jp に今すぐアクセスしてください。時間や場所に左右されず、好きな場所で好きな時に語学学習を続けたいというあなたにまた一つ強い味方が増えましたね。